こんばんは。ラジオ沼かやさんです。今、10月7日土曜日、もう7時50分ですね。東山36歩木先も起きてますけども、今日はちょっと朝から雨で東山36歩をちょっとけぶってます。もうなんか一月分ぐらいのものすごい月光を浴びてですね、寝てしまいましたね。昨日満月だったですかね。ちょっと満月よりちょっと欠けてたと思うんですけども、でもかなり満月に近くて、このアパートなんですけども、この前の10月3日に、鍵だけもらいまして、まあ今はまだ仮の宿なんですけど、なかなか味わいが深いんですけどね。まあ月がよく入ってくるんですね。2階の部屋なんですけど、2階の角っこなんで、南にドーンと窓が開いてて、月も太陽もすごいよく入ってくる。だから大体朝になるともう部屋が明るくなって、パンと窓際に寝てると、パキンと目が覚めますね。覚めざるを得ない。そして昨日は11時頃だったな。結構ね、その前の日もなんか結構泊まってたんだけど、6時ぐらいに起きちゃったんで、結構朝からいろいろやってたんで、すぐ眠くなっちゃって、普段はね12時過ぎてもものすごい起きてるんですけど、昨日はもう12時前に、寝ちゃいましたね。で窓際が、昨日結構曇りがちで、今みたいに時々雨も降ってたんで、曇ってたんですけどね。でも何しろ月がもうほとんど丸いので、その雲がバックから後ろから月やかに照らされてて、なんかこう雲の輪郭が結局その月明かりでくっきり見えてね、なんかものすごい空だったんですよね。でしばらくはそれを見ながらこういろいろ考え事をしてたんですけど、だんだん眠くなってきちゃって、結局いつ寝たのかわかんないけど、とにかく窓際で、その後多分、月が多分南中して西に行くまでずっと、月の光を浴びて寝てたんじゃないかと思いますね。あんまり浴びすぎない方がいいと思うんですけどね。まあでも、あんまり浴びて起きてるのもこれで怖いので、寝てましたね。まあ毎日いろいろあるんですけども、おとついになるのかな、もうおとつい、この僕が今借りてる部屋をちょっと直したいと思いましたね。古いので、いろいろ考えたんですよ。自分で足を加工しようかとかで考えたんだけど、まあ僕は昔からあんまり部屋をレイアウトする才能がない。で、 いろいろわけのわからないものを置いてはすぐ部屋がぐちゃぐちゃになる。部屋が片付けられない人のためにっていう本を買ってもぐちゃぐちゃになるぐらいぐちゃぐちゃになるので、ちょっと困ってたんですよね。で、今アパートはさすがにこれ机も椅子も何にもない状態で、前の人が出てったままぐらいでなんですね。昨日枕と毛布買ってきましたけども、まあでもそれぐらいで、まあそういうふうに考えて、つまりこのアパート自分じゃちょっとどうしたもんかなと思ってたのが、先月の話なんですけど、その先月このアパートを借りるっていうのを決めてね、部屋を見て、それからちょっとどうしたものかなと思ってたんですけど、すると、どうしたタイミングか、その2日後だっけな、京都の芸術センターっていうところでチェルフィッチっていう演劇集団の演劇があったんですよね。チェルフィッチすごい良かったんだけど、チェルフィッチの話したっけな、してないけど、それは僕の日記を見てください。いろいろ書いたんで。で、そのチェルフィッチの舞台の後に、その舞台装置をやって小山田徹さん、まあ、前からちらちら存じ上げていたんですけども、小山田徹さんとそのチェルフィッチの岡田さんとが対談してて、その中で小山田さんが、まあ、舞台がちょうど家だったんでね、家の話をしてて、ほんでその家っていうのはなんかこう自分でなかなかこうレイアウトっていいレイアウトって分かんない、ちょっと距離を置いたぐらいの方がよくわかるんだっていう話をしてたんですよね。まあ、彼は美術家であるとともに家の内装を手掛ける集団を持ってますので、で僕はその人に任せた方がいいっていうか、その距離を置いた人の方がよく見えるっていう話を聞いて、ああそれは全くその通りだなと思ったわけです。で、思うと同時に、前から小山田さんの展示とか内装とかすごくいいなと思うことが多かったので、例えばだっけな、大阪成蹊大学とかでやったね、展示とか、小山田さんがね、作る展示ってこう、コンパクトなんだけど、こう、狭い空間にちゃんとこう空気があるんですよね。で、僕は、あ、もしかして、これはズバリ、誰に任せてもいいんだけど、小山田さんに任せるっていいなって、ちょっとその時思っちゃったんですね。で、思っちゃったので、ちょっと人づてに声をかけてみたわけです。すると、そういうこと実現するもんでね、だって9月の末に話を決めて、で思いつきでその場で、頼んでね、そんなその前もって全然予告も何もしないでいきなり言って僕引き受けてもらえるかなと思ったんですけど、早速おとつい、そのティールムっていうその小山田さん率いるチームが10人ぐらいかな、若い人も来て、ガーッてやってきてですね、もうみるみるアイディアが出るんですね。もう知らないことだらけ。例えばね、笑っちゃうんだけど、僕この部屋入った時ね、ちょっと古めかしいステンドグラス風の窓がはまっていたので、 てっきりそれはうわこれ前の人が書いたのかなって思ったんですよね。なんか古めかしいからなステンドグラスと。で、どうしようかな、書いたステンドグラスだったらちょっといわくつきではなとか思ってたんだけど、まあそのティールームの若手の人が一人パッと来て、ああこれシールですねってパッともう見るなりもう即見抜きましたね。で、シールって言ってたんですけど、まあ見るとなるほど窓の襟にそのシールの襟らしきものが確かにまあそういえばついてる。で、これ剥がしちゃっていいですかって言われたんで、もうああもうって言うと、もうペリペリペリペリって剥がれちゃってですね、そのステンドグラスや友達たもんがですよ、ペリペリペリって剥がれて曇りガラスが出てきましたね。で、他にもなんかこう波板ガラスみたいな模様の窓があって、それも僕波板ガラスやと思ったんですけども、これもシールですよって言われてね、で、あ、そうなんかと思って見るとなるほどやっぱりシールの壁があって、ちょっとペリペリって剥がすと裏はただの透明なガラスなんですよね。もうまずそんなところからもすでにもうど素人の私は、ああやっぱりちゃんと内装してる人って偉いなとはちょっと思っちゃったんですけど、まあそんな自分の素人が、思いつきで部屋を借りたところにそのティールームの皆さんがドカドカと乗り込んできて、ここはこうだだって言ってたんですけど、やっぱそのすごいなと思ったのはね、ですね、今日すごい標準語で喋ってんな、なんでかな、朝だからちょっと頭がおかしいんですね。頭がおかしい、月光を浴びたからなんか標準語になったんですかね。まあいいわ。そんなん言うたらなんか関西弁喋らなあかんみたいな気になってきましたけども、この、その部屋なんですけど、窓が本当は2つあったはずのところを、その東側を窓を潰してるんですね。で、窓枠のところに壁をはめてるんですよね。で、やっぱ皆さんパッとそこに気づくわけですよね。あ、これ東側なんか壁なんか潰してるよねって、で表を見てすぐそれがもともと窓があって戸袋があったことに気づくわけですよね。で、僕も実はこの窓が気になってて、元窓の部分がなんかこう壁がドンとあって、ちょっと他のその壁の仕切りと違うんですよね。窓の大きさに壁が仕切ってあるからちょっとなんか違うんですね。で、なんか中途半端で困ったなと、まあ思ってたんです。そしたら小山田さんがってこうなってから、黒板とか言うんですよね。ここ黒板あるといいねって言ってね。で、ちょっと僕はそれは思いもよらないアイディアだったので、でもというかその黒板って僕高いと思ったんで、高くて重くて教室の黒板って大体ドーンとなんかどうしようもなく広いじゃないですか。で、黒板って言ってもそんなこんなとこにいきなり黒板置いたら、しつらえたらすごい重くて高いんじゃないですかって言ったら、実は黒板というものはベニヤ板を磨いたものに黒板塗料というものを塗るとできるらしいんですよね、黒板っていうのは。で、それをまあ、だからそれをかそのベニヤを適当な大きさに切ってから塗るのか、はめ込んでから黒板塗料を塗るのか僕は知らないんですけど、とにかくできるらしい。 でもその黒板っていうアイデアがね出てからもうどんどん話が具体的になりましたね。ものすごいこれ、あ、今目分量で多分1メートル50ぐらいかな、縦横1メートル50ぐらいある壁なんですけど、それを一面黒板にしてしまおうと。でそうなると黒板にこうなんかあの思いつきをガーッと書いていく感じっていう話になって、でも画線僕はそれであのちょっと嬉しくなっちゃったんですね。黒板に一面が自分のもので、とにかくあの思いつきをいくらでも書ける、気が向いたらあの地方院の、あの掲示板みたいに、あの小型からとかね、あの雨屋さん出産おめでとうございますとかですね、雨屋さんじゃない、コロスケさん出産おめでとうございますとかですね、そういうことを書いてもいいわけでしょ。素晴らしいですよね。何でもメッセージも書ける。でここ窓際だから通りから見上げると黒板見えちゃいますからね、よその人にもね。だからよその人にもあの宇宙人はいるとか書いたりね、今日は雨ですね、こんな鬱陶しい日にはモスチキンが美味しいですとかね、いろんなことを黒板に書けるんじゃないか。まあ、あの、個人的なアイデアを書こうと思うんですけど、要するに 1.5×1.5 のノートができたわけですよね、消せる。多分、できたわけですよねっていうか、僕の頭の中で、まだしかない、まだ実現されてないんですけど、僕の頭の中にはすでにもそういう、その、あの素晴らしい黒板が、あって、で、しかも消せるから、あのノートに書く字っていうのは基本的に消せないからね、消せない字と消せる字ってスピードが違うんですよね。これも消すと思ったらどんどんどんどん書いちゃう、どんどん書いちゃう、そのどんどん書いちゃう感じがあのして、いいなと思ったんですよね。基本的にこの部屋はその書いたり読んだりする部屋にしようと思ったんで、黒板が1個あるともうそれでもうがぜん書くっていうあの空気が出るじゃないですか。でその後割とトントン拍子の話決まったかな、だから黒板が右手にあるっていう感じなんですよね。右手に黒板があって、で右を向いて書く、じゃあその黒板にを右手に見ながら机があるといいから、黒板はね、だからどう言ったらいいだろう、南側に窓があるとするとそのすぐ隣が黒板、東側に黒板がドンとすると、机はその窓を背にしてね、その黒板の横かなに机と椅子がある、まあつかあの椅子は前に机、右に黒板、その椅子を背にして後ろに窓、書斎っぽいですよね。なんかそこでまた印象的なこと言ってると、小山田さんがその、あ、これやっぱり書斎は窓を背にした方がいいよねつって言ってたんですね。下宿だったら、下宿のイメージだと、窓が横にあってそこから差し込んでくる 日差しで、物を書くっていうかテーブルにつくんだけど、あの書斎はやっぱり窓を背にした方がいいよねって言ってて、あ、そうで、僕それもねちょっと思いもよらない発言だったんだけど、言われてみるともうそんな気がしてしょうがなくなってきたね。つまり、なんか窓の外をずっと見ながらものを考えるってね、実はちょっと気が散るんですよね。気が散る、その窓の外の光景って微妙に動きますからね、車を通るし鳥も鳴くし、だから窓を背にするっていいな。しかも黒板が右にある、で黒板に膝を差してくる、素晴らしいですよね。でしかも窓際はだから、何も置かないでこうドーンと スペースがある。もうほとんど完璧で、で、そうするとね、みんなね、突然、その辺りからね、あ、じゃあここにソファー置いてとかね、ここにテーブル置いてとかね、どんどん、来た人がいろんなアイデア出し始めて、あ、黒板からもすごい盛り上がったですね。で、最後なんか、これ黒板物件っていうのを作ろうとか言ってましたね、小山さんがね。不動産屋で、部屋貸します。黒板ありとかいうのが売れるんじゃないかとかいう話をしてます。黒板物件。まあ、そんなことをしながら、でもその黒板が多分来るのは2ヶ月先ですね。まあ、さすがに急に売ったんで、あ、ヒヨドリが来たな。今の相手のヒヨドリですね、これね。目の前に桜の木があって、そこにヒヨドリが、ちょっとちっちゃいな、今年生まれたのかな、これ。ヒヨドリが来てます。まあ、それはともかく、なんだっけ、そう。だから、2ヶ月ぐらいかけて、そういう黒板だの、なんだの、入れたり、壁を塗ったり、床直したり、天井直したり、まあ、ぼちぼちやろうと思ってます。で、さすがに、それじゃあ、寝泊まりもできないし、物書きもできないんで、仮の机と椅子を借りて、それを2、3ヶ月リースしてもらって、で、ぼちぼちと、新しい部屋をね、新しいつか、ボロボロの部屋なんですけど、ボロボロの部屋を、ちょっといろいろ作ろうと思ってます。いい、ちょうどいい、贅沢だと思うんですよね。これマンション買うとかマンション借りるっていうと一挙に1000万単位のお金がいったりして大変なんだけど、古いアパートの一室直すっていうのはね、まあお金かかりますけど、そんなにめちゃくちゃお金かからない手頃な、私のようになんかフラフラしてる人間が一番手頃な計画じゃないかと思いますね。まあそんなことをしてる最近です。それじゃまた。